栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。こんにちは、鹿島田千穂です。毎週水曜日のこの時間は医療にまつわるさまざまな話題をお届けしていきます。今週も上津賀総合病院整形外科篠田和夫先生にお話を伺います。先生、よろしくお願いします。
上津賀総合病院整形外科篠田です。よろしくお願いします。
今週は骨粗しょう症性椎体骨折の最新治療についてお話を伺っていきます。この骨粗しょう症という病気ですよね、多くの方が多分耳にしたことがあると思います。どんな病気なんでしょうか？
はい、骨粗しょう症とは若い正常の人の骨が密なのに対して骨がスカスカになってくることで骨の脆弱性が増大し骨折の危険性が増大する疾患であると、これは WHO 世界保健機関で定義されています。そのように骨がスカスカの粗の状態になってしまっている方の背骨脊椎椎体骨折を骨粗しょう症性椎体骨折と言います。
スカスカになるって先生お話ありましたけども、例えば解剖した時にね、本当にこう見ててスカスカになっているのが分かるぐらいなんですか？
これはですね、骨の表面は硬い皮質骨という骨なんですけども、骨はでその中に海綿骨というクモの巣のような骨の 2つの構造がありますので、
はい、
実はですね、高齢になるとこの海綿骨というクモの巣の骨がどんどんスカスカでなくなってきてしまって、うん、中は空洞のような骨になってきます。
それは折れやすくなりますね。確かにそうなんですね。改めて症状や原因について教えてください。
症状は高度の腰痛や、重症例では神経麻痺による下肢筋力低下を引き起こすこともあります。原因は様々なんですが、年齢とともに骨密度は低下してきてしまうので、高齢の方には誰にでも起こる可能性があります。また女性の方はですね、閉経を機に一気に骨密度は低下してきますので、検診による骨密度検査を特に女性の方は受けていただくことをお勧めいたします。
そうなんですね。検査項目にも、骨密度調査、検査というのがありましたね、
はい
はい、検査や診断はどのようにして行うんですか？
はい、我々が日常診療で見るのはもうすでに骨折しているような患者様が大多数ですので、その場合には画像検査を行っております。基本的には高齢の方が軽微な力で圧迫骨折をしてしまった場合には骨密度検査をしなくてでもですね、骨粗しょう症の診断になると定義されておりますので、画像検査をまず第一に行っております。その中の一つ目がレントゲン検査です。これで骨折があるのか、以前の画像とも比較して変化があるのかを見て、続いて CT 検査を行って骨折の型を見極めます。これにより不安定なタイプかどうかというのも見極めて、今後骨がずれることで神経麻痺を引き起こさないかどうかということも評価することができます。今挙げた2つの検査でも分からないことも意外とよくありまして、その場合には MRI 検査を行うことで、これが新鮮な新たな骨折なのかどうかということも評価することができますので、主にこの3つの検査を行っております。
骨粗しょう症性椎体骨折の治療、どんな方法がありますか？
はい、従来ではコルセットを作成して数ヶ月間ベッド上の寝たきりですね、安静芽症をして骨が硬くなるのを待つという治療をしていましたが、高齢の方が長期間横になっていますと筋肉が衰える肺腰というものや、その他痛いですので横になった状態でご飯を食べてむせ込んで肺炎、トイレにも行けないので尿路感染症、おしっこのばい菌ですね、その他お腹の腸の動きも悪くなるので便秘、慣れない入院での環境ということが悪さをして認知症の悪化など様々な内科的疾患を併発してしまうということが問題でした。そこで近年では BKP という折れてしまった背骨にカテーテルを挿入して、で風船のようなバルーンで膨らませてからその空間にですねセメントを注入する方法が全国的に普及されてきています。その手術では安定化を図り痛みも軽減して早期に日常生活に復帰できるような治療法となっておりますし、傷も非常に小さく手術時間も約30分程度と低侵襲にできるため、 手術前の検査で特段問題がなければ超高齢の方にも適用できるといった素晴らしい手術方法です。
ご高齢になると骨折をしてしまうと、もうそのまま寝たきりになってしまう方が多いというふうに聞きますが、まあ、こういった治療方法が選べるというのはありがたいですよね。なるほど。先生、術後に気をつけること、またやっぱり高齢になってくると知らない間に骨折するなんてよく聞くんですよね。予防のためにできることがありましたら教えてください。
はい、ありがとうございます。手術によって折れた背骨自体は安定するんですけども、まあ、人間の背骨というのは首の頸椎という骨がまず7個、肋骨のついている胸の背骨、胸椎が12個、まあ、腰椎という腰の骨が5個と、まあ、たくさんあるんですね。そのため手術加療をした一つの骨は安定するんですけども、その他の骨全体はですね、骨粗しょう症のため骨が脆くなっている状態です。ですので手術加療した患者様ではですね、術後改めて骨密度検査をして骨粗しょう症に対してのお薬を始めることで、その次に起こるかもしれない骨折を未然に予防していきます。まあ、まだ骨折をしていなくても骨密度が低いという方はたくさんいますので、ぜひ検診では骨密度検査を受けていただくことをお勧めします。これは余談なんですけども、2018年のデータでは日本の骨密度検診率は 5% と非常に低いのですが、栃木県はその中でも検診率は全国1位です。しかし実情はですね、 14.0% と、まあ1位なんですけども、まあ、まだまだ全員の方が受けられていないというのが現状ですので、このラジオを聞いてくださって私も受けようと思ってくださる方が増えていただけたら幸いです。
多分こういった検診を受けるのは私と同年代ぐらいの方が多いのかと思いますけども、でも若い人たちにもやはり若い時の過ごし方にも大いに関係があると聞きました。いかがですか？
非常に今ダイエットっていうのが非常に全国的に流行ってます。特に若い女性の方っていうのは過度なダイエットが多いです。なので、骨に必要なビタミンなどが低下してしまって、それによって骨の骨粗しょう症が増悪することを助長してしまっている可能性も非常に大きいですので、まあ、皆さん適度な食生活と運動というのが非常に重要ですので、なるべく心がけていただけるとよろしいかなと思います。
若い時の食生活もとっても大事ですので、はい、若いから大丈夫なんて思わずに、ね、栄養バランスの取れた食事、そして運動ですよね、大事ですね。
はい、非常に大事です。
はい、今回は上津総合病院整形外科篠田和夫先生にお話を伺いました。先生、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター、この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。